コペテンとはコペルニクス的展開の略称であり、カント哲学において物事の見方が180度変わってしまうような発想の転換を意味している。この番組は宇宙って難しそうという社会の認識を根本から変える大学生2人の宇宙再発見プログラムである。
始まりましたコペテンナイト。今回はですね、ちょっと今までとは毛色が違う回になります。
はい、
初のコラボ回です。誠、どうしよう。
どうしよう、緊張しない？緊張するね。
私が緊張してる。よし
頑張ろう
頑張ろうはい、ということでもう早速なんですけれども、今日コラボさせていただく、記念すべき初のコラボをさせていただく特別なゲストをご紹介します。
はい、
では自己紹介をお願いします。
はい、佐々木亮の宇宙話っていうポッドキャストチャンネルをやってます。佐々木亮と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。佐々木さんのチャンネルも宇宙の話をされているということで、今日は宇宙番組×宇宙番組ということで、ちょっと私は一抹の不安がありますが、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
佐々木さんのチャンネルは普段どんな話をされてるんですか？もう続けられて長いんですよね。
長いと言っても毎日更新していて、毎日だいたい10分から15分ぐらいの放送を、で宇宙のお話をずっとしているっていう感じですね。で最新の研究を引っ張ってきたりだとか、あとは宇宙ビジネスとかそういうところで宇宙開発どんどん進んでるっていうところも、話題に取り上げながら毎日ちょっとだけ宇宙に詳しくなれるっていうようなポッドキャストチャンネルをやってます。
いやー、コンセプトがいいですね毎日
コンセプトについてのコメント、
毎日なんだっけ、毎日10分宇宙時間でしたっけ。
はい、
すごくいいなと思っていつも見てます。
いつも聞いてますありがとうございますで、そうか、長さで言うと今毎日更新始めて230話とか240話ぐらいを超えたところなので、もう1年の3分の2ぐらいは来ましたかね。
すごい。
これ1年、丸1年365回目とか何か企画されてるんですか？
いや、まだそのタイミングまで果たして僕が毎日更新できるのかっていうところもあるんで、
まだね4ヶ月ありますもんね。
そうですね、どっかで挫折するかもしれないんで。
いやいやいやいやいや、きっと続けられますよ。
そうしたらまた、じゃあその時はなんかお祝いに来てください。
はい、ぜひ。
本当ですね、ぜひ。何を送りましょうか、何を送りつけようか、誠は。
送りつけるで
押しつける
、
佐々木さんのチャンネルはコペテンナイトはこの2人で喋ってるんですけど、喋ってるというか誠がこう教えてくれて私が聞いてるっていう形なんですけど、うん、佐々木さんのチャンネルは一人で喋ってらっしゃるんですよね。
基本そうですね、一人語りで毎日やらせてもらってます。
すご
いやでも最近はこう毎日更新してて聞いてる人もちょっと飽きちゃうんじゃないかなと思って、週末土曜日と日曜日はコラボ会とかスペシャルゲストを呼んでっていうような感じにしていて、うん、でそれのゲストとしてお二人にも登場してもらうことになってるので、
はい、
結構
実は、
はい、これの前に収録させてもらったんですけど、いや面白かったですね、
はい、楽しかったですね
楽しかったです、うん、よかったらそちらの佐々木さんのチャンネルも私たちが出て喋らせてもらったので聞いてください、
はい、聞いてください。
はい、今日は宇宙の番組2つのコラボ会ということなんですけど、誠が惑星科学の、惑星科学だよね、
そうだね、うん、
の専門っていう風に聞いてて、コペテンナイトはそういう方向で番組を作ってるんですけど、
はい、
佐々木さんは同じ宇宙系の専門でも、はい、恒星の 専門、
そうですね、
っていう風に
博士課程で、は
い、さっき聞いてて
ずっと研究してたのは、はい、恒星っていう、まあ、太陽みたいに自分で光ってる星ですね。
まさに今聞こうとしたことをさらっと解説してくださいました。
マタトさんがやってるのは、なんだ、自分では光ってないじゃないですか、惑星って。
で、はい、そうですね、
その一方で、まあ、太陽みたいに自分で光ってる星っていうのを研究対象にしてずっとやってました。
太陽みたいに光ってる星っていうことは、はい、あれですよね、よ、空を見て、あの、夜に光ってる星って全部恒星っていう、こう認識で、あ、大丈夫ですか？
大正解です、大正解です。
あ、
はい、
やりました。
で、しかも
嬉しそう、
その中で僕がやってたのは、あの、表面で起こる爆発、フレアって呼ばれる現象が、まあ、研究の対象だったんですね。どうですか、
はい、
誠さんはピンときてそうですが、
おー、
水野さんは太陽フレアとか聞いたことないですか？
あ、太陽フレアはちょっと聞いたことあります。
恒星って太陽を研究してたんでしたっけ、うん、その恒星の中でも太陽がご専門だったんですか？
専門はむしろそれ以外の、太陽以外の恒星ですね。
あ、そうなんですよね、はいはい。でフレア現象、
太陽、はい、太陽以外で分けるんですか、
まあ、
恒星を。
本当はもっと細分化というか細かく話すといろいろあるんですけど、
うん、
まあ
奥が深そう。
とりあえずやっぱり身近なというか、こんなに近くで見れるのは太陽だけで、あとは全部米粒みたいな、あの、点で光ってるものしか見えないんで、はい、まあ、大きく分けたら太陽とそれ以外みたいな感じで分けれるんですよね、
うん、
でさっき言ってた その爆発、恒星フレアって、太陽フレアから話した方がいいなと思ってて、はいはい、太陽フレアって聞いたことあるだけでどんな現象なのかいまいちピンとこないかなと思うんですけど、
はい、
まあ、簡単に言うと、
はい、
もう本当に
その通りです。
太陽の表面で起こる爆発なんですよね。でそれのどんなに、うん、どんなぐらい危険なのかっていうと、こう爆発によって吹き飛ばされてきた物質が、あの、太陽の中、はい、表面にある物質が吹っ飛ばされてくるんですね、地球の方に。でそれが地球にぶつかったりすると、こうなんかぶつかったりすると、そのおちゃおちゃってなって、あの、例えばあの、例えば、あの、大規模な停電を起こしたりとか、そのなんか飛んできた物質に電が電気を帯びてて、でそれが地球にぶつかると、うん、その電気が、まあ、いろんな悪さをして、表面、地球の表面にある発電所とかにも悪さをしちゃうんですね。でそれのせいで、今まで例えば一番大きかった太陽フレアで起こった現象でいうと、カナダの一つの州丸々停電になって発電所もやられちゃったとか、
うん、はい、大変。
そう、そのぐらい。
カナダの州、
ケベック州っていうところがあるんですけど、それが1980年頃かなに、フレアの太陽フレアの影響で、あの、停電になってしまったりとか、アメリカのところあたりも含め、カナダ、アメリカあたりに直撃したみたいなことがあったりして、でそれが観測、今まで観測された太陽フレアの中で一番大きいぐらいのレベルのものだったりするんですよ。でもし、ここが注目ポイントで、もしそれの10倍ぐらい大きい爆発が起こってしまったらどうなるかと、
うん、はい、怖い。カナダが全域停電では済まないぞと。
そうですね、あの、地上にあるその、
あ、そうなんですね、
電気系の端末とか全てをもう文明を破壊してしまうぐらいの勢いとか言われてるんですよ。10倍大きくなったりすると爆発が。
怖い、はあ、そうなんだ。
でなので、
ね、はい、じゃあ10倍の 、はい、爆発だったら10倍なんて言うんでしょう、停電の範囲が10倍とかそういうレベルではなく、もう大変なことになる、
大変なことになるともう江戸時代まで戻るなんて言われてたりも するぐらい
江戸時代で住めばいいです。
そうです。
まだ
そうで、ただまあそういう爆発が太陽で起こるのか起こらないのかは、まあ、まだ分かんないんですよね。起こるかもしれないし、うん、起こらない。
それ予測とかはできないんですか？
予測とかはいろいろされてます実際に。で、
うん、もう起こりそう
で起こる起こらないを、
うん、起こりそうなんだ
をいろいろ話すのにプラスして、じゃあどのぐらいそれより10倍大きい爆発、100倍大きい爆発って実際に起きたらどんな感じなんだろうみたいなってなるのを、実際に起きてる星を他の宇宙の他の星から探してあげて研究するっていうのが、まあ、僕の研究内容でした。
へー。
なんか太陽で起こりそう起こるその巨大な爆発っていうのを待つんじゃなくて、太陽の10倍100倍で、もう一番大きいのだと1000万倍とかのエネルギーを放出するような爆発を起こしている星が宇宙にはたくさんあるんですね。
へえ。
でそういうのを、
太陽最強だと思ってた。
太陽はもう最弱ですよ。最弱は嘘だけど
最弱そうか。
なんかそういうまあ星がたくさんあって、でも太陽は今のところそういう爆発を起こさないから、逆に今私たちこうやって地球上に生きれてるみたいなところもあったりして、で実際にそういう他の星っていうのをたくさん見てあげて、じゃあ10倍大きい爆発とか100倍大きい爆発の特徴をこうたくさん出してあげるんですね僕の研究では。でそれがじゃあ最終的にはそういうのがいろいろまとまって太陽の方に話を戻したら、10倍大きい爆発だとこんな感じになるんじゃないかとか、本当にそういう爆発起きんのかみたいなところに戻してあげるような最終的な目標があるような研究ですね。
面白い。
へ
え。その佐々木さんが見てた、はい、その太陽の10倍とか100倍とかもそれ以上のフレアを起こす恒星って、はい、太陽よりもめちゃめちゃ重いですか？
太陽よりはまあ重い星もありますね。だから結構重い、大きいから重いみたいなとこあるんですけど、例えばさっき話した1000万倍のエネルギーを放出する星は、
はい、
もう太陽とは太陽よりも一回り大きいような星なので、まあ、もちろんその分重さも重いような星ですね。
そうか、やっぱり大きい方がエネルギーをたくさん持ってるとかそういう、まあでもそんな単純じゃないんですよねきっとね
どうですか水尾さんが何か首をかしげてますけど、
いやもう、いや太陽が最弱だっていうところがもうショックでしたあれですね、
そこ
アニメの一期終わってラスボス倒したと思ったら、うん、あいつはこうさらに上のボスがいてあいつは最弱だからまだ大丈夫だみたいな、
四天王の中でも最弱だみたいなやつね、
そうそうそう、で2期に続くみたいな
おもろい、
その構造が頭に今出てきました。
今その衝撃に打ちのめされてたわけですね
はい、あ2期あったんだって今思
ってました。そうなんで、まあそういうなんか太陽で実際に起こってないけど他の星で見えるものを研究して太陽に戻ってきましょうっていう感じですね、うん、まあ、ざっくり言うと。でそういう星の爆発とかを見るためにあの国際宇宙ステーションに搭載されてる観測機の運用チームとかデータ解析をずっとやっていて、でポッドキャストでもなんかちらっとお話ししてるんですけど、その宇宙ステーションに搭載されてるまたアメリカの別の、 あの観測装置があって、そういうののコラボレーションがあったからあの NASA で研究させてもらうっていうような機会も得てっていうような流れですね。
かっこいい、かっこいいですね。
えちょっと待ってください、いやあの佐々木さんって何者なん
ですか？何者なんですか何でもないですよ。
何をされてる方なんですか？
普段ですか？普段は、はい、今はメインでやってる仕事は全然宇宙関係ないです。
あ、そうです、そうなんですね。
で、ただ
こういう話は最初に聞
いて、はい、そうですね。で、なんだ、最初に 紹介させてもらったようにこうずっと研究やってて、この間までその博士号を取るためのにずっと博士論文とかを書いててみたいな感じでやってたので、そこまではずっともう宇宙一色って感じでした。
でその間も毎日投稿、
その間も毎日こう投稿してました。
すごい。
すごい。
その時のポッドキャストが今日の回ですね。
ぜひ聞いてもらえたらすごい嬉しいですね。
ぜひ。100回前後らしいので皆さん、
博士課程3年生始まったぐらい、2年生終わりとか3年生始まったぐらいから始めたってことですもんね。
3年生、そうですね、3年生の夏ぐらいですかね。
へえ、すごいな。
家でずっと研究やってるのに飽きたんだと思います、
うん、あでも分かります。このコロナ禍で私も暇になったから、そのバイトもできなくなって暇になったから、何か新しいことやりたいなって思って始めたのもあります。
やっぱそうですよね。なんかいろいろ聞くと、このコロナ禍でポッドキャストの配信者の数一気に増えてるっていうのも聞いたりするんで、
あでもそうですよね。もうそのもうほぼ同期みたいな番組結構ありますよね。わかります。ここ1年でめちゃめちゃ増えた気がします、リスナーとして、感覚として。
いやでも YouTube 動画とかもすごい、いろんな人が YouTube 始めたみたいなこうニュースとかもすごいここ1年あったし、はい、きっとポッドキャストもいろんな配信サイトでこう、あ時間できたから何しようかなって配信する人って絶対増えてますよね。
増えてると思います。
し見る方もあのこう見る時間が増えたので、配信者も増えて見る時間も増えて、でこう大きくなりますね。そうそうす、市場がというかこう重要性が。
あと、はい、クラブハウスとかも多分音声に流れてくる人が増えて、でなんか科学系の話も
なんかよく分かってないですよね。
クラブハウスでしてたところから聞き始めてくれた人もいたんで、
へえ。そうか、クラブハウスね、やってる？みずほ。
うんうん。
私もやってない。
やってないよ。いや、SNS がダメなんですよ、私。ちょっと、豆じゃないので。豆じゃないので。
めちゃめちゃわかる。
うん。
そうね、みずほが豆じゃないのがわかる。
はい、コペテンナイトの配信は、もう、誠に。丸投げです。丸投げです。
それでいいんです。
すいません、うん、佐々木さんは自分でこうチャンネル持たれてて、はい、あのこれ大変 だなとか、あのなんていうんだろう、今日めんどくせえなって思う日とかないんですか？
いや、ありますよ。やっぱり毎日配信っていうので自分のことを縛ってしまったので、うんやっぱ
プレッシャ
ーを、他なんかいろいろ、例えば宇宙ビジネスメディアのなんか空畑っていうところでライターとかもやらせてもらってるんですけど、そういうのの仕事とか他の、あの仕事とかいろいろ重なって、いやもうどうしても時間ないなって思っても、もう毎日配信しなきゃいけないので、うん、僕は
決めちゃってるから。
そうなんです。でもやっぱりそれが、
うん、しかも230日の重みがね、
もうのしかかってるんで、う
ん、ありますもんね。
でもやっぱりあの今みたいにこう無理やりとか言いつつも、毎日配信してるとやっぱちゃんと毎日聞いてくれる方いるんですよね。でそれでツイッターとかでもコメントたくさんくれたりするんで、うんうん、もうそれを頼りに頑張ってるっていう感じです。
そうなんですね。やっぱり毎日聞いてくださる方がいるってこう分かってるっていうのがすごく心支えになりますね。
なります、なります、本当にな
るんですね、はあ、はい、ありがとうございます。皆さん
いつもありがとうございます。
ということで、いつもありがとうございます。ということで、ちょっとすごいしんみりするいいお話を聞けたところで、今日ははい、このあたりにしようかなと思います
、はい、
実は次回も佐々木さんに来ていただいて、
うん、
次回はですね、誠も佐々木さんも 理学部という文学部の私からしたら一番わけのわからない学部に行ってらっしゃったそうなのではい、その辺のお話を伺うつもりです。伺いたいと思います。じゃあ次回も佐々木さんよろしくお願いします、はいはい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで今回のコペテンナイトはこの辺でおしまいにしたいと思います。では次回もぜひ聞いてください。
聞いてください。
よろしくお願いします。
難しそうな宇宙の話をおばあちゃんでもわかるぐらい噛み砕いてお届けする佐々木亮の宇宙話。天文学で博士号を取得した私が1日10分宇宙タイムをスローガンに最新の宇宙ニュースをポッドキャストで毎日更新中です。これからの時代に取り残されないように宇宙の最前線で活躍する方々も登場する佐々木亮の宇宙話で毎日の宇宙習慣を作ってみませんか。ぜひ聞いてみてください。